本日はヨハネによる福音書14章の1節から7節の中から、唯一無二のキリストというテーマで教えられたいと思います。この箇所以外にも聖書を引用させていただきたいと思っておりますけれども、そのプリントを入り口のところに置かせていただきましたので、まだの方はお取りいただければ幸いです。本文は話を進めながら読ませていただきたいと思います。まず本日の箇所の背景でありますけれども、この箇所はヨハネによる福音書13章から17章にわたりまして、イエス様が十字架にかかられる前の最後の晩餐の席で弟子たちに語った告別説教の一部であります。最後の晩餐ではイエス様は十字架の予告をされ、その死が偶然の出来事ではなく、神の救いのご計画に沿った意図的な犠牲であって、そのことを通してイエス様は新しい契約を与えてくださるということを示してくださいました。ルカによる福音書22章の19から20節にはこのように書かれてあります。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと、新しい契約について書かれてあります。しかしこの時弟子たちの心は穏やかではありませんでした。この最後の晩餐において弟子の一人イスカリオテのユダがイエス様を裏切るということがあったわけであります。弟子たちはイエス様からヨハネによる福音書13章21節にありますように、誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります、そのように聞かされまして、22節では、弟子たちは誰のことを言われたのか分からず当惑し、互いに顔を見合わせていたと、弟子たちの動揺する姿が描かれてあります。またイエス様はペテロに対してイエス様を否認する予告もされました。13章37から38節には、あなたのためなら命も捨てますというペテロに対しまして、38節でイエス様は、私のために命も捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと告げるわけであります。おそらく他の弟子たちもペテロと同じようにイエス様にはどこまでも従っていきたいと思っていたのではないでしょうか。ですからイエス様の言葉はペテロだけではなく他の弟子たちに対しても言われているように受け止めた、そのような弟子たちも多かったのではないかと思います。そして何よりも弟子たちを動揺させたのはイエス様が弟子たちから離れていってしまうということであったのではないかと思います。33節には、子供たちを、私はもう少しの間あなた方と共にいます、あなた方は私を探すことになります、ユダヤ人たちに言ったように今あなた方にも言います、私が行くところにあなた方は来ることができません、そのようにイエス様はおっしゃられるわけであります。十二弟子は、それまでしていた仕事を辞めたり、また家族をその場に残してイエス様に従ってまいりました。そのイエス様が自分たちがついていけないところに行ってしまう、そのように聞かされて弟子たちは不安な気持ちになり動揺したのではないかと思います。 まあ、そのように動揺している弟子たちにイエス様は語りかけます。14章1節ですけれども、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。まず心を騒がせてはなりませんとおっしゃいましたけれども、まあ、この騒がせるという言葉は、まあ、ギリシャ語では水がかき乱されるというようなことを意味しておりまして、まあ、そこから転じて、まあ、心が不安や恐れでかき乱されて動揺するという意味になったということでありますので、まあ、イエス様はそのような不安や恐れに心が支配されてしまうのではなく、神に心を向け、神を信頼するように促しているわけであります。まあ、イエス様はヨハネによる福音書14章27節で、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。そのようにおっしゃられました。私たちは目の前の出来事に惑わされ、動揺しやすい、そのような弱さを持っているのではないでしょうか。しかしそのような時に、昨日も今日もいつまでも変わらない主に信頼することこそ、平安や恐れから解放されて平安を持つことができる秘訣ではないかと教えられます。また続いて14章、2節の前半では、私の父の家には住むところがたくさんありますとありますけれども、私の父の家とは神が住んでおられる場所であり、天の御国のことを示しているわけでありますけれども、まあ、イエス様は私の父の家には住むところがたくさんありますと言われました。まあ、この世においては住宅を手に入れるのは、まあ、高価で、まあ、簡単なことではありませんけれども、まあ、天国では、まあ、住宅に困ることはないんですね。家賃を払う必要はありませんし、立ち退きを迫られることもありません。まあ、しかも新天新地におきましては、恵み深い神様が共にいてくださる場所であると御言葉には描かれてあります。黙示録21章 3節4節でもですけれども、このように書かれてあります。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると。そしてイエス様は弟子たちの元を去る理由を14章の2節から後半、2節の後半から3節にかけまして語られるわけであります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。ここでイエス様が弟子たちの元を去るのは、イエス様の死と復活、そして昇天が信じる者たちがやがて神のもとへ行くための道を開くためのものであったことを示しているわけであります。イエス様は信じる者が最終的に神と共に永遠に生きるための場所を自らの犠牲によって用意してくださることを示されたわけであります。人が不安を抱き、心が動揺する原因といたしまして、まあ、経済的な問題であるとか、まあ、健康上の問題であるとか、さまざまな問題があると思いますけれども、究極的には誰も避けることのできない、そして自分ではどうすることのできない、 死の問題であると思います。しかしイエス様は死に対する解決を与えてくださったこと、それはイエス様を信じる者にとってどれほど大きな希望であり、また慰めではないでしょうか。弟子たちはこのことを聞いても、すぐには理解できなかったかもしれませんけれども、後になってペテロはペテロの手紙第一一章三節でこのように記しております。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと。ペテロはキリストの復活について触れ、また信仰者は単なる漠然とした願望ではなく、その歴史的な事実によって、十字架と復活という歴史的な事実によって、神が生ける望み、確かな望みを与えてくださったとペテロは私たちに伝えているわけであります。またヨハネは、本日の箇所もそうでありますけれども、第一ヨハネの5章13節ではこのように記しております。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですと。永遠の命という言葉を使って天国への希望を記しているわけであります。キリストを信じる者もこの世の生活においてはさまざまな問題に直面して不安を抱くこともあるでしょうし、また心騒ぐような時があるかもしれませんけれども、確かな天への希望、生ける望みが与えられていることを日々覚えて感謝して歩んでいければと思います。そして14章3節の後半では、あなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためですと記されてありますけれども、ここを見ますと、キリスト者の希望は天国に行くことができるというだけではなくて、そこでイエス様とお会いできるという祝福でもあるということを覚えたいと思います。黙示録の19章の9節にはこのように書かれてあります。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと書き記しなさいと言い、またこれらは神の真実な言葉であると言ったと書かれてあります。続いて4節でありますけれども、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますと。イエス様の語られたこの道は、目に見える地理的な道を指しているのではなく、それはイエス様がこれまで教えてきた霊的な道、つまり救いへと至る道でありまして、父である神のもとへ行く道であることを再確認しているわけであります。弟子たちの中にはそのことを十分理解していない者もおりまして、トーマスは5節で次のような質問をしているわけであります。5節、トーマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエス様が4節で、私が行く道はあなた方は知っていますと語ったのに対して、トーマスは、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができましょうと答えておりまして、イエス様が霊的な神のもとに至る道について語っていたのに対して、トーマスは地理的な場所について尋ねているわけでありまして、それは他の弟子たちも同様であったわけでありますけれども、トーマスの正直な質問が6節のイエス様の言葉を 引き出すきっかけとなっているわけであります。14章の6節ですけれども、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私が道であり真理であり命なのですという言葉は、まあ、聖書の中でもよく知られた一節でありますけれども、イエス・キリストこそ神のもとへ至る唯一の無二の道であり、また真理であり命であるという大切なことを教えているわけであります。まあ、ギリシャ語では道、真理、命という名詞の前に、まあ、全て英語では、まあ、ザに相当する、まあ、定冠詞の平という言葉が置かれておりまして、まあ、それは唯一無二の道であり真理であり命であることが強調されているわけであります。まあ、ちなみにこの言葉は、まあ、聖書の中でも、まあ、大変有名な言葉でありますので、私はギリシャ語は素人でありますけれども、まあ、読み方と意味を簡単に、まあ、確認しておきたいと思いますけれども、まあ、この言葉はエゴエイミヘホドスカイヘアレーテイヤカイヘゾエと書かれてあるわけですけれども、エゴっていうのは私という意味ですね。まあ、エゴイストとかエゴイズムとかとの語源となっているわけです。エイミというのはですとか何々であるという、英語だと I am の am に相当する言葉になります。へほどす、ほどすが道で、かい、かいというのは英語だと and、 そして、まあ、日本語だとおよびということになりますね。へあれていや真理、へぞえは命ということになります。それでは一点目といたしまして、イエス様は道であるとはどういうことでしょうか。人は罪によって神との間に大きな隔たりができてしまいましたので、その隔たりを埋めるためには、まあ、いくら努力しても、またいくら善行を積んでも、その隔たりをなくすことはできません。まあ、しかしイエス様が十字架上で死なれることによって、贖いの御業を完全に成し遂げてくださいまして、まあ、唯一の仲介者となってくださって、人が神に近づくための橋渡しとなってくださったわけであります。テムテへの手紙第1、2章5節にはこのように書かれてあります。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。イエス・キリストが唯一の神と人を結ぶ仲介者となってくださったことをパウロは紹介しております。続いて2点目、イエス様は真理であるとはどういうことでしょうか。一般的な真理の意味は、まあ、客観的な、そしてまた普遍的な事実であるとか、まあ、法則について言うわけでありますけれども、まあ、ここで使われているギリシャ語には、まあ、単なる事実や客観的な法則ではなく、まあ、もっと広い深い意味を示す言葉であって、まあ、隠されたものが明らかになるという意味合いがあるということであります。まあ、ここでは定冠詞がつけられておりますので、特別な真理、つまりイエス様が特別啓示として私たちに姿を現してくださり、イエス様こそ真実そのもので、人はイエス様によって人生の真実、人とは何者であるのか、人の生きる目的は何なのか、人は救いを得るためにはどうしたらよいのか、などなど知ることができるということであります。また真理は私たちを自由にする力を持っていることも聖書は示しておりまして、ヨハネによる福音書8章31節32節にはこのように書かれてあります。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は 私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと書かれてありまして、聖書に記されている真理は一般的に使われている意味を超えた広く深い意味を持っていると教えられます。続いて3点目ですけれども、イエス様は命であるとはどういうことでしょうか。イエス様を信じる者は、単に死後の世界での命を得るだけではなく、今の地上の人生においても永遠の命の約束に預かって、困難や試練の中であっても真の喜びとまた目的を見出して力強く生きることができる、その恵みを示しているのではないでしょうか。人間は生まれながらにして罪を持ち、その結果として神から隔てられております。この隔たりは真の命とまた真の喜びから私たちを遠ざけておりました。しかしイエス様はその罪をあがなうために十字架にかかり、また復活されたことで私たちに永遠の命への道を開いてくださいました。イエス様はイエス様を信じる者を霊的な死から解放し、私たちの人生を意味のあるものに変え、神との永続的な関係へと導いてくださる真の命そのものであります。ヨハネによる福音書の5章24節にはこのように書かれてあります。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと、素晴らしい約束が書かれてあります。また6節は続きまして、私を通らなければ誰一人父のもとに行くことはありませんと記されてありますけれども、この言葉は、イエス・キリストが救い主として神と人間を結ぶ唯一の仲介者であって、イエス様以外の方法で神のもとに行くことはできないということを教えているわけであります。イエス様こそ唯一の仲介者であるということであります。使徒の働き4章12節にはこのように書かれてあります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと、イエス・キリストが唯一無二の救い主であることを教えているわけであります。続いて7節ですけれども、7節には、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのですということですけれども、この御言葉はその直前の6節を受けまして、イエス様と父なる神様は一体であるという真理をさらに深く説明しているわけであります。ここから2つの点について教えられたいと思います。まず1点目は、イエス様と父なる神の一体性ということでありますけれども、ヨハネによる福音書10章の30節には、私と父は一つですと記されてありますように、イエス様は自分と父なる神が本質的に一つであると弟子たちに語っております。ですからイエス様を知ることは父なる神様を知ることにつながるわけであります。そして2点目といたしまして、イエス様は目に見えない神を人が分かるように見える姿をとって私たちに示してくださったお方であります。ヨハネによる福音書1章18節には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると記されてありますけれども、イエス様は見えない神がどのようなお方であるかを示してくださった 神の啓示であることを知ることができるわけであります。神とはどのようなお方なのでしょうか。旧約聖書出エジプト記3章14節でモーセが神にそのお名前を尋ねたときに、神はご自身をヘブル語でエヒエアシェルエヒエと答えられたということであります。日本語では私はあるというものであると、口語訳では私はあってあるものと訳されているわけでありますけれども、この言葉は、ギリシャ語の72訳聖書ではエゴエイミホオーンと訳されておりまして、ここで、先ほど14章6節で見ましたエゴエイミ私は何々であるという言葉が使われているのを見ることができます。出エジプト記3章14節の私はあるというものであるという言葉には深い意味があると思いますけれども、ここで使われているエゴエイミという言葉はヨハネによる福音書には7回出てまいります。先ほどその一つを見たわけでありますけれども、その他にもイエス様は私は命のパンである、また世の光である、また門である、また良い羊飼いである、また私はよみがえりであり命であると、そして今日見た道真理命、そしてまたブドウの木、私はブドウの木であるというようにご自身について紹介しておりまして、全部で7回出ているわけでありますけれども、イエス様は父なる神と一体であり、またイエス様は神の啓示なるお方でありますので、イエス様について知ることが父なる神を知ることへとつながることが、今日見たエゴエイミという言葉からも知ることができるのではないでしょうか。もちろん聖書全体が神の啓示の書であり、聖書全体から神とはどういうお方であるのかを知るということは大事であると思いますけれども、エゴエイミ私は何々であるはイエス様の自己紹介であり、またそれは神の自己紹介でもあると言えると思います。本日はその一つを見ましたけれども、他の箇所も見て神とはどういうお方であるのか、さらに知ることができたら幸いであると思います。そしてイエス様は7節の後半で、今から父を知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのですと言われおっしゃいましたけれども、弟子たちはイエス様を見てもイエス様についてどれだけ知っていたのか、イエス様を見ることが父なる神様を見ることにつながったと しましても、父なる神様についてどれだけ知っていたのか、とても知っているなどと言える状態ではなかったのではないかと思います。しかしここでイエス様は今から父を知るのですとおっしゃられました。それはイエス様が十字架と復活という出来事を経まして、弟子たちに聖霊を与えられて、聖霊の働きによって初めて神について理解することができるようになるということを示しているのではないかと思います。ヨハネによる福音書14章26節には、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと記されてあります。神様について知るには聖霊の助けがなければ不可能であります。私たちも聖霊の働きを願いながら、少しでも主を知る恵みに預かっていくことができればと思います。本日はヨハネによる福音書14章の1節から7節の中から、唯一無二のキリストというテーマで、イエス様が与えてくださる平安、天への希望、唯一の仲介者キリスト、 神の啓示としてのイエス様について覚えさせていただきました。唯一無二の救い主キリストに感謝しつつ、この方を見上げながら、この方の模範に従って歩んでいければと思います。最後に祈らせていただきます。天におられます父なる神様、尊き皆をあがめ、心より賛美いたします。あなた様から遠く離れていた私たちを、あなた様は深く憐れんでくださり、私たちが罪許され救われるために尊いイエス様をこの地にお使わしくださり、私たちに救いの道を開いてくださったことを心から感謝いたします。イエス様が唯一の仲介者となってくださり、私たちのすべての罪とかを背負って贖いの御業を成し遂げてくださって、神様のを知り、そしてまた天に国籍を持つ者とされ、天に希望を持つ者とされておりますことを心より感謝いたします。私たちはこの世の歩みにおいてさまざまな問題に直面して、心を騒がせ、また平安を失ってしまうような、そのような弱いものでありますけれども、あなた様は私たちに私の平安を与えますと、私の平安を残しますとおっしゃってくださいました。本当にあなた様の恵み、そしてまた私たちに対する恩愛を心から感謝いたします。どうぞ聖書を通してあなた様がどのようなお方であるのか、どれほど恵みに富んだお方であるのか、また私たちがどれほど素晴らしい立場に今置かれているものであるのか、どうぞ聖霊様を通して教えられつつ、日々神様のご栄光を表す生活をすることができますようにお助けください。このように私たちをお招きくださり、心から感謝いたします。尊きイエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。